ラジオカワオ。皆さんお元気ですか？この番組は年間2万5000人を診察する現役泌尿科専門医のバナナ先生が皆さんにハッピーを届ける番組です。ナビゲーターは私、ラジオポアロ上条英子です。どうぞよろしくお願いします。そして番組のメインパーソナリティは、
はい、皆さんをハッピーにするでおなじみのバナナ先生こと久保田哲也です。
はい、先生今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
なんと先生5本を出されたということで。
はい、出す今度出すんですけれども、
はい、出す、それをちょっとはい、宣伝してください。はい、
はい、今回はですね、11月28日にですね、
はい、
今度出版される本でですね、タイトルが ED かなと思ったら読む本
かなと思った
ら、そのままの本なんですけれども、はいはいはい、これまあいわゆる ED、いわゆる勃起障害っていうものなんですけれども、うん、はい、なかなかこういう本って、僕この本書いたのって実はもうコロナ前なんですよ。
あ、だいぶ前ですね。
だいぶ前だったんですけど、うん、はい、やっぱりこの ED っていうこのワード、
はい、
これをやっぱり皆さん、ね、やっぱり ED の方ってなかなか自分で ED って言いづらいと思いますし、
はい、
やっぱり本にして売るということに関して、はい、やっぱりこうなかなかいろいろあってですね、うん、やっぱりね、自分が ED かなと思って、うん、思ったら読む本っていう本を本屋さんで買って、うん、買うってちょっと勇気いるじゃないですか。多分自分が ED だとしたら、ね、
うん、
ED だな、じゃあ買おうっていうふうにはちょっとなかなか、ちょっと自分がじゃあ ED なのかなと思われたりっていうところもあったりとか、
うんうん、
まあ、今はね、Amazon さんとかでも購入することができるので、ネットでね、購入していただくことがメインなのかなというふうには思ってるんですけど、はい、結構でも NHK の特集とか、
はい、
朝の特集とかでもこの ED が、うん、やっぱりこう、普通に世の中で、ED っていうことに関しての認知度っていうのがだんだんだんだん広がってきて、うん、まあ、今回こういう、まあ、しっかりとしたなんか ED の本って、専門医の本っていうのはなんかちょっともう何ですか、ちょっとなんかエッチな方に行くような本か、
うんうんうんうん、
それかなんか本当に真面目な専門の人が読む本っていう二極にしかなかったんですよね、はい、だから
なるほど、うん、
一般的な人がそういう風になった時に本当にこう読める本っていうのは本当に今まで実在した本がなかったんですよ。
へえ、そうなんですね、うん、
逆に実在した本がない本っていうのは出版社の人とかすごい嫌がるんで、それ売れますかとか
ですよね、はい、
そういうのもあるので、
うん、
結構紆余曲折がありながら、はい、でも今回やっと、こういう形で、出版ということにさせていただいたので、うん、やっぱりちょっと ED だからって言ってちょっとなかなか本屋さんで手に取るのがちょっと、ね、
うん、
取りづらいっていうのもあるとは思うんですけど、
うんうん、
ED じゃない人とかでも ED って結構やっぱり今国内で推計1200万人ぐらいいるって言われてるんですね。
結構いるんですね、
はい
は
い、で一応40歳以上の男性の3人に1人は ED、はい、はっきり糖尿病と同じぐらいいるんですよ、はっきり言って。
へー、あ、そうですか。
っていうふうに言われてますので、
はい、
で、まあ、ED って難しいんですけどね、じゃあ ED って何なのか、よく皆さんがそういう時に、うん、例えば簡単に言えば中折れとか、
はいはい、
で最初は立つけれども途中で立たなくなるとか、
うんうん
う
ん、
というような状況も
私がうんうん言うのもね私は中折れしませんけどできませんが、でもよく話でね、いろんなねちょっとエピソード的な話よく聞くんで、やっぱ聞くってことは多いんだなと思いますよね。
そうですね、だから、うんうん、そういう方も全部を含めて ED なんですよ。だから最初から立たない方もいらっしゃるけど、そういう方だけじゃなくて完全 ED、不完全 ED っていうのがあって、
はい、
完全、つまり最初は大丈夫だけど途中からダメになっちゃうみたいな経験って、うん、全然私でももちろんあるし、
うん、
結構もう男性とかだったらすごい多い
です。
はい、うん、
で、どこまでだからそれを受け止めて悩んでるかっていうのも全然その度合いが違いますよね。
受け止めてる度合いが違います、
うん、
はい、さらにこの ED っていうのは別に、じゃあ別にそういう性行為も別にしてないから、
はい、
そんなのは僕には関係ないよとか言われる結構いらっしゃると思うんですけども、はい、実はこの ED の原因、
はい、
これはいわゆる生活習慣病と言われるような高血圧とか糖尿病、高脂血症と言われた生活習慣病が深く関わってるんですね。
あ、そうなんですね、
は はい、例えば ED ってよく言われるんですけど、陰茎動脈っていう、いや勃起するのに関わっているのは血管があるんですけども、うん、はい、そこが詰まると血管性の ED っていうのを起こして、
はい、
要は血管の一番細い血管の一つなんですね、はい、ED の血管っていうのは、はい、つまりこれってちゃんと論文で出てる話ですけど、はい、ED の人をもう何百人集めて試験をしたら、
はい、
将来5年後10年後に心筋梗塞脳梗塞になるリスクがもうだいたい5倍から10倍高くなったっていうリスクがあるんです、
はい、
つまり最初の血管の詰まり、いわゆる心筋梗塞脳梗塞、太い血管が、冠動脈は3ミリ 脳の神経は5ミリって言われてるんですけども、はい、太い血管が詰まる前にまず陰茎の血管が詰まるわけですね、
はい、
つまりだから ED になってしまったら、それはもうこれは年だからっていうことじゃなくて、もしかしたら自分が将来心筋梗塞や脳梗塞になる予兆かもしれないっていう予防的なことでも、その ED っていうのを知っておく必要があるっていうことも、そういうこともまあ一番お話したい部分もあるんですけれども。
あ、なるほど、
はい、
健康のね、うん、要はバロメーターというか。
そうなんです。だから本当になんかそういう ED っていうと、もうそっち系のいわゆるそっちの方の話ばっかになりがちなんですけども、
はい、
健康状態とかを見るときに、例えば私も病気の中で男性更年期障害っていうことで、男性がだんだん調子悪くなって、男性ホルモンが下がっていくと男性更年期になるんですけど、その時に大体話してるのは、男性の朝立ちがなくなっていく、もう1ヶ月間朝立ちしてないですかっていうことで、いやもう年で朝立ちなんか全然しませんよっていうと、それは男性ホルモンの低下とかもあるし、
うん、
あとはそれ以外にもそういう血管の詰まりとか何かしらの病気の副作用とか何かが出てる可能性があるということですね、
うん、なるほど。やっぱりじゃあね、ちょっと軽視しがちな方もいれば、すごく重く見る方もいればっていうね、ばらつきはあるけど、やっぱりちょっとそれは気にしてみた方がいいってことですね、健康のために。
そうですね、やっぱり何でもそうなんです。今の話って多分心臓とか心筋梗塞とか、うん、心臓の話とかって、いやそれは大事だとかね、うん、やっぱり脳の話だってボケを大事にしてる、うん、あこれは大事だって思われてて、 ED は関係ねえなとか思われること多いと思うんですけど、
う
ん、全部一緒なんですよ。結局は血管なんですよね、うん、血流が全ての健康に関わっていて、
うん、
血流が悪くなると健康が悪くなる。要は動脈硬化を起こして心筋を起こし、脳梗塞も起こすし、ED も起こすんですよ、
うんうん、
全部だからつながってるんですね、血管。要は全部の話っていうのは、例えば健康にいいことっていうのは血流を良くすることっていうのが全て、はい、
そうですよね、
もう血流を良くすれば健康にいいんですよ、うん、だから運動をしなさいとかもそうですし、はい、今ちょっと流行ってるかもしれないけど、サウナとか入ったりとか、うんうん、そういうのも血流を良くしてることですね、はい、汗をかいたりとかもそうです、
うん、
要は血流を悪くするにはずっと座りっぱなしでいる、全く運動しない、
うん、
そうですね、はい、ね、そういうようなことって血流が悪くなれば、まあ、不健康になるわけですよ、
はい
はい、だからこれって例えば ED だからとか心筋梗塞の心臓のことだから脳のことだからじゃなくて、体って全部循環して回ってることなので、
うんうん、
全てがつながっていることなんですよね。
はい、そうですね、はい、うん、まあじゃああれですね、やっぱりそれを気にしてる方も、まあ、してない方も一応ちょっと考えて、あそういえばそうだなと思ったらこの5本を読んでですね、
そうですね、だから結構、最終章のところに結構、まあ、ちょっとこうネタバレになる話なんですけど、
ネタバレはダメですよ、
ネタバレは
売れなくなっちゃうから
結構ここのことをしっかり書いてほしいっていう、うん、編集者さんから言われて、
はい、
言われたのがやっぱこの男女のコミュニケーションとか、やっぱりこの今セックスレスとか増えてて、こういうのって根本的にどういうことが必要なの、コミュニケーション、男女のコミュニケーション、うん、はい、ここに関してやっぱりこう、うん、夫婦円満を続けていくためには、もちろん別にセックスだけが全部夫婦円満の鍵ではないですけれども、うんうん、どういうことが夫婦を円満にしていくっていうことにはどういうことが大事なのかってことですよね、うん、はい、そういうこともちょっと最後にぜひあれしてくださいっ て、
ね、
結構最後のところで書いたので、そこってやっぱり、うん、もちろんそれが全部じゃないし、それじゃだけじゃないと思いますけど、その夫婦円満をやっぱりずっと続けていくためにね、
うん、
どういうことが大事なのかって、ちょっと、うん、いわゆる男性だけじゃなくて女性の方にもちょっと読んでいただきたいなというような部分になってます、
うん、そうですね、はい、だからそれだけじゃなかったとしても一応その、 つながりみたいなものがやっぱりな、はい、全くなくなってしまって年を取ったからそれでいいのかっつとそうでもなかったりとかね、今だいたい平均寿命も伸びてるし、ね、
そうです
ね、人生100年時代だから、はい、その辺はやっぱり気にした方がいいですね、健康のことも含めて。
もちろんだから性行為だけじゃないし、はい、やっぱ2人で手をつなぐとかね、うん、そういうのもすごい大事だし、うん、はい、やっぱお互いがお互いを褒め合うとか、別に触れ合うことだけじゃないし、そういうことっていうのはやっぱり夫婦円満の秘訣だと思うんですよね。相手を思いやる、尊重するっていうのもそうだと思いますし、やっぱり長い人生の中でどういうふうに暮らしていくかとか、そういうところも含めてちょっと私も専門医としてそういうことも含めてお話しさせていただければと思うんですね。
そうですね、はい、なんでね、皆さんこの5本を読んでですね、最後の方に大ヒントが書いてあるそうなんで、それをちゃんと読んでね。そうだからその何て言うんでしょうね、なんか要は体だけの問題じゃないというか、メンタルもかなり通じると思うんですよ、その体の問題。
メンタルは通じますね、うん、10代20代とか、やっぱうちのクリニックとかでも20代とかやってませんっていう形で来られる方はいるけど、20代の方とかだとやっぱりもうね、うん、やっぱりそんな別に血管がボロボロの人はいないので。
そうですよね、う
ん、100% メンタルなんですよね、
うん、
うん、でも今ってこういう、うん、そういうのにも興味ありませんとか、将来も結婚する気ありませんっていう人もすごい増えてるし、
う
ん、
そうそう、
はい、
うん、ね、でもそれってね、いやね、なんか体もどんどん、いや、なんだろう、衰えちゃうって言うとあれだけど、
うん、やっぱりこうね、そうこういうことがもう20歳とかでもじゃあなりませんとか言ってたし、ね、うん、将来こうどうなっていくのかっていう部分もあると思いますから。
そうですね、はい、まあ、一応知識として知っとくだけでもね、だいぶ健康に役立つと思いますんで、皆さんぜひこの5本をですね、はい、読んでいただきたいと、ね、アマゾンで買えるんですよね。
アマゾンで買えますから、うん、皆さん本屋さんで買うのはちょっとって思われると思うんですが、ね、アマゾンでポチッとしていただくとですね、11月28日発売なんですけど、今もう、はい、予約受付してますので、
そうなんですね、
こちらのリンクとかにもね、ちょっと載せさせていただくので、うんうん、皆さんちょっとポチッとしていただいてですね、ちょっと読んでみたいなみたいな形であればですね、うん、ぜひご本手に取っていただければと思います、
は
い、
もうね、本当にだから人生100年高齢者も多い時代ですから、そういうこともね、まっすぐこう向き合っていくのもね、本当に大事かなと思いますんで、
はい、
皆さんぜひねこちら読んでいただいて、もしもっと相談したければもうね、久保田先生に直接クリニックに LINE していただく、はい、
直接でも LINE でもいいしオンライン診療もやってますから、はい、
そうですよね、
出版していたらご自身で全国からご相談いただければと思います、はいはい、
ということなので、ぜひ皆さんね一読いただけたらなと思います。バラナ先生のハッピーラジオではお便りをお待ちしております。先生に聞いてみたいことをぜひメールでお寄せください。メールアドレスは筋トレドクターとマーク fmmatsudo.com です。いや、今月も身になるお話をありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い。
来月もまたよろしくお願いいたします。それではまた次回をお楽しみに。ラジオポアロ